たいと思います。箴言の、旧約聖書の箴言ですね、詩編の次ですね。詩編の次が箴言、箴言第12章を一節から、終わりまでご一緒にお読みしてまいりたいと思います。教えを愛する者は知識を愛す、懲らしめを憎む者は獣を殺し、良き人はエホバの恵みを受け、悪しき計りごとを設くる人はエホバに罪せらる。人は悪をもて固く立つことあたらず、正しき人の根は動くことなし。賢き女はその夫の冠になり、恥をくたらする女は夫をしてその骨に腐れあるがごとくならし。正しき者の思いは直し、悪しき者の計るところは偽りなり。悪しき者の言葉は人の血を流さんとているから、されど直き者の口は人を救うなり。悪しき者は倒されて泣き者となる、されど正しき者の家は立つべし。人はその悟りに従いて褒められ、心のもとれる者は癒しめる。癒しくしてしもべある者は自ら高ぶりて食にともしき者に回す。正しき者はその獣の命を顧みる、されど悪しき者は残忍をもてその哀れみとする。己の電池を耕す者は職にある、法となる人に従う者は知恵なし。悪しき者は悪しき人の得たる者を恨い、正しき者の根は目を抱く。悪しき者は唇の咎によりて罠に落ち、されど正しき者は悩みの内より免れる。人はその口の徳によりて幸いにあかん、人の手の技はその人の身に変えるべし。愚かなる者は自らその道を見て正しとす、されど知恵ある者は進めを言う。愚かなる者は直ちに怒りを表し、賢き者は恥を包む。誠を言う者は正しきを述べ、偽りの証人は偽りを言う。乱れに言葉を出し、剣を持てさすがごとくする者あり、されど知恵ある者の舌は人を癒す。誠を言う唇はいつまでも保つ、されど偽りを言う舌はただ瞬きの間のみなり。悪しきことを図る者の心には欺きあり、やらぎを図る者には喜びあり。正しき者には何の災いも来たらず、悪しき者は災いをもてるみなり。偽りの唇はエホバに憎まれ、誠を行う者は彼に喜ばれ。賢き人は知識を隠す、されど愚かなる者の心は愚かなることを思う。勤め働く者の手は人を治むるに、怠る者は人に使うるに至る。憂い人の心にあればこれをかがます、されど良き言葉はこれを楽しむ。正しき者はその共に道を示す、されど悪しき者は自ら道に迷う。怠る者は己の借り得たるものをも焼かす、勤め働くことは人の尊き宝。正しき道には命あり、その道筋には死なし。毎回毎回申し上げますことで、箴言は31章まであるので、1日一章読むと1ヶ月で読めますよという、大体そういうことで、箴言を1日一章はちょっと長いかもしれませんが、今読んだ感じで 1日1章だと1ヶ月1回読めますので、まあ、別に箴言を読めということではないんですけども、まあ、世の中の人も箴言はよく、まあ、読んでいる人が多いみたいで、まあ、私の高校の時の先生はクリスチャンでも何でもなかったんですけど、聖書の箴言を読むようにお勧めをしてくれましたんで、まあそれはまあ、かつてアメリカ人は、かつてのアメリカ人はっていうことなので、まあ、今はどうかしませんが、まあ、ビジネスマンは出勤する前に朝は箴言を必ず読むっていうのは大体習慣化されてた時代もあったようでありますが、まあ、アメリカもだいぶ変わってきてますけども、まあ、学校で聖書を読むということももう今は、まあ、規則ではできなくなってきたようであります。まあそれはそれでいいわけですけども、まあ我々はこの日常の、まあ、生活の中に関わることがたくさん、書かれてありますから、まあ、信仰のことは日常の生活の中に生かされてきて初めて信仰なんで、まあ、生活とこう離れたものではないっていうですね、日常の生活の中にこう見える生活と、まあ、見えないところの、まあ、生活と重なってるということですね。まあ、よくここは見分けることは難しいことあって、目の前に起こっている問題と自分の心の中の問題との区別がつかない時って結構多いですね。だから目の前に起こっている問題解決すればいいと思って解決してもまだ解決できない、なんででしょうかっていう場合がありますけれども、それはまあ心の問題が絡んでいる場合が多いわけで、ですからこのまあけれども霊の見えない霊の世界のことと見える物質的な世界のことは似てることが多いんで、そこでいろいろと我々はまあ学ぶこともできるわけであります。ですから、この3節見ますと、人は悪をもって固く立つことあたわず、正しき人の根は動くことなし。まあ人は悪をもって固く立つことができない、まあそう書いてあるわけですね。確かに、まあでこの悪という部分を罪という言葉に変えると、まあ人間っていうのはその罪の意識の上にあんまりこう固く立つことができないんですね。ですから罪の意識さえ植え付けてしまえばその人を自由に操れるっていうことがあるわけ。これは個人的にもあるし組織的にもあるわけですね。まあ、世の中の宗教組織の中には宗教と言っていいのかどうか知りませんけれども、まあ、統一教会っていうのとエホバの証人っていうのはもう悪の根源みたいなものですから、あれはまあ宗教、日本のキリスト教会は一切あれをキリスト教に認めていないんですけども、まああまりにもちょっと世の中を常に騒がしすぎ、お騒がせすぎなんですけども、だけども結局彼らもですね、宗教っていう看板を掲げている以上は宗教特有の愛だとか正義だとか罪だとか、まあそういう言葉を使うわけですよ。別にそれ使って悪いっていうわけじゃないんだけれども、だけども包丁でも使えばまあ美味しい料理ができるんでしょうけども、振りかざすとあれ武器になるもんですから、その使い方なんですよね。で彼らは本当に愛とか正義とか罪だとかいうものを振りかざして、まあ、結局やってることは何かというと人に罪の意識を植え付ける、人が罪の意識を持って私はなんかこの罪人だと、罪の人間だと、罪深い人間だと、こういうふうに思わされたらもう言いなりになってしまうしかない、まあ、これを称して洗脳というわけですけどもけどもまあだから罪悪感を持つということはよっぽど我々は注意しないといけないですね。 罪悪感を持つことは良いことでは決してありません、はい、決してないんですけども、世の中の人の中には罪悪感を持つことはいいことだというね、まあ道徳的に良いことだと思わされてる節があるわけです。けれどもですね、この人を責めるのに、自分に逆らってる人を手なずけるのに、まあ道徳を持ち出すほど簡単なことないですね。それを振り回していって、そしてですね、罪の意識を持たせればもういくらでもですね言いなりになる。まあ、逆に言うとこういう人からは離れた方がいいということですね。まあ、こういう人っていう、まあ組織というかそういうものからは離れた方がいい。ですから、大体本来罪なり罪悪感なりで苦しんでる人がいたら、そこから解放されて自由になって救われていくのが宗教の使命であるわけですね。イエス・キリストがまさにそれを率先してなさってくださったわけで、だからその反対のことをやってるっていうことは、同じ道具を使いながら人を傷つけることをやってしまうこともできる。便利な道具も武器にされてしまうと、まあ、こういうことも気をつけなければなりませんが、まあ、我々はしっかりとそういうことは分かってますから、気をつけ、だから人は悪を持って固く立つことあたわず、まあ、あたわないところを逆に利用されるということありますけども、けれども正しき人の根は動くことなし、まあ、しっかりと我々は、揺るぐことのない、動くことない、まあ正しい信仰というんですかね、正しい信仰というのはもう一つしかない。聖書の中に信仰は一つと書いてあります。神様が一人であるように、まことの神様一人であるように、まことの信仰も一つしかない、うん、それ以外のものはみんなごまかしですから、まあごまかしって言ったらですけどまあごまかしで、じゃあまことの信仰とはどうやって生じてくるのか、でそれは聖書の言葉、キリストの言葉、神の言葉、まあ、これが耳から入ってきたときに人の心の中に信仰、誠の信仰を生じさせる、耳から入ってくるっていうのが、まあ、この信仰の特徴ですね、だから信仰というのはつまり聞くということから始まっていく。神の言葉を聞く、聖書の言葉を聞く、信仰は聞くことから始まります、はい、でなんで、なんでというか、我々日常の生活は大概この目で見える部分に頼ってきてるわけですね。まあ9割ぐらいが視覚に頼ってきてる、はい、あと残りの部分は、まあ、嗅覚とか匂いとか、まあたまに匂いだけ異常に敏感な人いますけども、まああらまあだから大体目に頼ってる。だから信仰の世界というのは霊の世界のことなので、この目で見えるものが時々邪魔をする場合があります、はい、だから我々はまあ目を閉じて目で見える情報をシャットアウトする方が、神の言葉に立って進んでいくときに、まあいい場合もありますけども、まあ、私たちがこの目から入ってくる情報、それから感覚とか感情という情報、感覚とか感情というのも我々を信仰を邪魔する一つの、まあ、場合によってなりますから、まあ、普段の日常の生活はそれで生活してていいわけで、まあ、普段の日常生活は目を開けてちゃんと感覚と感情、まあ、喜怒哀楽がきちっとあっていいわけでありますけれども、いざ信仰に立って進まなきゃいけないという場合、超自然的な神の力を得たいと思った時には、これは自然的な方法では得られないわけですね。ですから我々はしっかりと正しき人の根は動くことなし、まあ、聖書の教えに立ってそして、進んでいければ、よろしいかと思いますね。ですから「マタイ伝」の 新約聖書を見ます。マタイ伝の14章ですが、マタイ伝の第14章ですね。マタイ伝の第14章、マタイ伝の第14章の22節から23節をご一緒にお読みしたいと思います。イエス直ちに弟子たちを敷いて船に乗らせ、自ら群衆を返す間に彼方の岸に先に行かし、かくて群衆を晒しめて祈らんとて密かに山に登り、夕べになりて一人そこにいた。はい、この聖書を読むと、まあ、イエス・キリストの、まあ、生涯について書かれているのがこの福音書と言われるところで、この福音書は4つあって、今読んでるマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、まあ、つまり4名の方々がイエス・キリストのことを記してある、まあ、イエス・キリストの生涯に起こったことについて、まあ、4名の方がそれぞれの方面から、まあ、記録しているわけですね。でこれが福音書、まあ、4つあるから四福音書、まあ、そういうわけでありますけども、このマタイというマタイ伝というのは、これマタイの福音書とも言いますけども、マタイという人が書いたわけでありますね。でこのマタイという人は、主税人という、まあ、お仕事だった。かつてはイエス・キリストのお弟子さんになる前は、まあ、今で言えば税務署のお役人だったり、で、まあ、あのそういう、まあ、頭のいい人や頭のいい、まあ、これだけ記録を書いてまとめられる、まあ、そういう能力はあるだけの人ではあったです。でこのマタイがこのイエス・キリストのことを、まあ、これはだからイエス・キリストがいなくなってから、30年ぐらいして書いてるわけですね。だこのまとめ上げてるわけですから、まあこうちょっと見たらそんなに長い文量はないかもしれないけども、現代いろんな書籍がたくさんあって、それと比べると、まあ、そんなに分厚いもんだよ、またいでんって言ったらそうでもないかもしれないけども、でも四福音書の中では、まあ、ボリュームのある方でありまして、でもあの当時これだけのものを記録を残すっていうのは大変なことだったと思うんですけど、まあ、今から2000年前の話ですから、まあ大変なことだったと思いますね。はい、だから日本ではもう一番古い文書でも残っているのは古事記、古記っていうのは古事記日本書記っていうところでございますから、それで1200、1300年っていうところでしょうか。まあだから2000年前の、まあ、文書であって、でこのマタイがここにイエス・キリストがよく、ここにも書いてあるようによくお一人になられて、そしてお祈りをしていたということを書かれてあるんですね。でこの直前には5000人の人々にお説教して、そしてその人々と別れて、さらに、キリストのお弟子さんが12名、まあ多い時にはもう何百名もいたと思いますけど、お弟子さんがいらっしゃいますけども、イエス・キリストのお弟子さんたちを船に乗せて先に向こう岸に行かせて、ガリラヤ湖の向こう岸にキリストのご自宅がありましたから、カペナウムというところで先に行きなさいと。で自分は一人残って、まあお祈りをしていた。 だからここにありますように23節、かくて群衆を晒しめて後祈らんとて密かに山に登り夕べになりて一人そこにいたもの。まあずっとお祈りを、まあでイエス様よくこの山に登ってお祈りをする、まあ、山に、自分の、まあ、時間と空間をそこに、まあ、作って一人で、まあ、祈るという時を持っていたわけですね。でこれはもう我々にとっても模範でありまして、まあ、これは2000年前じゃありません。今現代社会においても、まあ、忙しいなんですけども、またいろんな人とも常に会って私たちはコミュニケーションを取る時代ですけども、まあそれでもね、神との一対一のコミュニケーション、神との交わる時というのはこれは昔も今も変わりなく必要ですね。ですから、お祈りをするということはただ単に自分の願い事だけをお祈りするっていうことだけがお祈りじゃありませんで、まあ、神とのコミュニケーションを持つという。でこれはなぜ必要かというと、自分のまあ霊魂が充電されていくということですね。まあ、今まだ電気自動車全盛期ではありませんけども、まあ電気自動車の時代になれば必ず充電は必要なわけで、まあ、あれ面倒かもしれませんけども、まあ面倒でしょうね。まあだから、私ももう、まあ皆さんもそうかもしれませんが、まあスマホを毎日充電するのがもう面倒だっていう、もうそれだけでも面倒なのに車の充電しなきゃいけないのかと思うと、まあ、考えただけもちょっとあれですけども、けれどもまあでも人間の魂の充電は2000年前から変わっていません。この異言で祈る、異言で祈ることによって、それから神と自分とのこの時間を作ることによって、でイエス・キリストもまあ多分これは異言で祈ってたんだと思うんですね。まあ私はそう思ってるんですね。だから、なぜかというと、それで25節にあるようにお弟子さんたちのところに現れたのは夜明けの4時頃ですから、夕方からずっとこう一人で祈っていた、いらっしゃった、だからその世の中の人がお祈りをするというと大体黙祷となるとですね、まあ、1分とか2分とかそういう話だったんですね。それから分かる言葉でお祈りするとなると、言葉が続かなくなるから そんなに、だからこれもなかなかそんな長いこと言いません。だから異言のお祈りしかないんですよ、長いことお祈りできるって、ですから一度、まあ、ある方がこうね、お祈りしてくださいっていう、まあ、あんまりお祈りしたことない人で、この人、まあ、一緒になんか悩み事があってお祈りしてくださいって言うから、お祈りした、お祈りしたらひっくり返って、そして死にそうな顔してますから、どうしたんですかって言ったら、いやいつ息吸っていいかわからんって言うんですね。それでいや一応ちゃんと息吸って息吸ってくださいよって、ね、いや苦しかったって言ってたで、まあだからまあ面白い人がいるなと思ったんです。だけどもまあね、異言の祈りね、別に、だからちゃんと息継ぎはしてほしいと思うんですけど、夜明けの4時頃ですよ、夜明けの4時頃、このイエス様が海の上を25節ですね歩んで、でお弟子さんたちは船に乗って向こう岸に行く途中に、まあ、風が吹いてきて、でこの風がもたらすもう一つのものは副産物というのは、まあ、波がこう立ってきたというね、風の影響で波がね荒れてきたということですよね。まあ風も怖いけども波も怖いですね、ですから本当に現代は
技術が進んでいって、まあなんか、水中抑制なんて昔は言ったけど、今はフォーパークラフトのなんかすごいのがありますから、まあ2メーター3メーターぐらい波でもスイスイと揺れることなく走るんですけども、でもその船に1回乗って、私は大荒れの時にもう全く船はまあ揺れなかったです。神戸空港から関西空港にまっしぐらに周り進んでいくんですよ。もう波があっても揺れない、まあ、本当にそうだったんですね。だけどもまあちょっと外の波を見たら恐ろしいですよ。1メーター以上のこう、まあ、ありますからね、けれども一切その船は揺れることなく、まあけれどもまあこの時代はまあ弟子たちは26節にありますように、まあ26節というか、そこにありますように24節ですね。船は早丘より数丁離れ、風逆らうによりて波に悩まされたり、まあ逆風も悩みの種だけど、まあ、波がだからこの風というのはまあ直接目で見ることができないんですけども、風を感じることはもちろんできるわけだし、でも風は目で見えないんだけれども、風のもたらす影響は目で見えることができるんですね。それは波に現れたりしますよね。風がもたらす影響、目で見えないものだけども、その目で見えないものがもたらす目で見える現れっていうのがあるんですね。でこれは霊の世界っていうのは目で見えないから、何もわからない、感じないという人がいますけども、霊の世界のことは目で見えなくても、その霊の世界が影響を与えている目で見える現象っていうのがあるわけです、はい、でここは目で見えるわけです。だからうん、聖霊を受けて、そしてですね、いるかどうかは目で見えないかもしれませんけれども、聖霊を受けている人が語ることのできる威厳というのは聞くことができる、はい、それが一つの現れですね。だから目で見えないこの霊の世界のことは目で見える現れを持っているっていうことが多いんです。であたかも風がですね、波をそうですね、荒れ狂う波を作り出すようなものです。まあそこでそれを見てイエス様は彼らにいた、まあ弟子たちは26節、弟子たちその海の上を歩みたもを見て心を騒ぎ、変化のものなりと言って恐れ叫ぶ。だからこのイエス様が、まあ、夜明けですかね、夜中ではないけど夜明けの4時頃だから、まあ、ちょっと薄暗い、まあまあ、ちょっとは真っ暗ではないかもしれない、まあ、そんな時に海の上を荒れ狂う海の上を人なのか何なのか歩いてきたら、これはまあ怖いですよね、うん、で弟子たちは変化のものなりと思ったと、まあ、つまり海のお化けが出てきたと、うん、なんか恐ろしい何か化け物が出てきた、ね、そう思って、まあそう思ってねいただけじゃなくて、恐れ叫んだっていうんですね。恐れ叫んだっていうことはもう発狂したっていうね、うん、私は牧師さんが発狂したの初めて見たのよ、うん、あの時はねびっくりしました。牧師さんもねうわーっつってね発狂したわけ。あれね、うん、あこういうこともあるんだなと思ってね、うん、まあそれはねフィリピンの話なんですけど、フィリピンでタクシーに乗ったんですね。でそのフィリピンでタクシーに乗ってたんだけど、フィリピンのタクシーっていうのはまあ日本ではちょっと見受けられないぐらいのなんか骨だらけの車でしてね、それでまあハンドルも骨だけ、うん、 それから私は後ろのシートに座ってたんだけど、後ろのシートも鉄のこのまあベンチみたいな、それでそのボックス先生は私の前のつまり助手席に座ってたからね。それでそれがそのなんかこう、現地のテロリストとなんかにバスが焼かれて銃撃戦をしてる場面があったんですけど、そこに突っ込んでたよタクシーがよ。これだから私も何が起こったんだろうか思ったらパチパチパチパチで向こう向いて撃ってたからよかったんだけども、向こう向いて一生懸命人が拳銃を撃ってるわけですね。で向こうの人も応戦してて焼かれたバスのところでこうやって、まあ、土手の下からまた撃ってきてるわけ。いやその時にね私は後ろであよかったと思ってですねまあおったんですけど、その前に乗ってた僕先生はもうキャーッとしてですね、ああこんなに人間は驚くもんだなと思ってですねもうだからねこの弟子たちもねこのあれだと思いますよ、恐れ叫んでいた、なんかあの場面を思い出すの、もう恐れ叫んでいた、ちょっとすごい、はい、だからそうした時にイエス直ちに彼らに語りていたも、心安かれ我なり恐るな、恐れるな、恐れてはいけません、私です、ね、まあイエス様がそういうふうにお弟子さんたちに声をかけてくださいました。だから神様の世界ではね、恐れるっていうことはあんまりね喜ばしいことになるんです、うん、まあしょうがないですよね、まあ、ああいうふうになる場合もあるが、人間はそれはそうでしょうね、拳銃でバババババ撃ってるところに突っ込んでったわけですからね、それはなるかもしれませんけども、まあ心安かれ我なり恐れる、はい、だから恐れてはいけません。なぜ恐れてはいけないかというと、恐れていると恐れから疑いが生じてくるからなんです、うん、恐れというものは疑いを生じさせている、うん、疑いが人間の中に生じてくると今度はですね、神様の奇跡を受けていながら失ってしまう、こういうことがある。だから、恐れるな、こう言ったわけ。そうした時にまあ、お弟子さんたちは一安心、まあ一安心はしたんだろうけども、頭の中ではもう なぜこの人は海の上を歩んでくることができたのか、もうちょっと理解できないことはあったと思いますね。だけども、まあ、理解できないことはあったとしても、お弟子さんの中のペテロはこれは、まあ、お弟子さんもみんな一人一人個性があって性格が違ってますから、ペテロは決して神経症的な性質ではなかったと、むしろ逆ですよね、ペテロは。だからお弟子さんたち見るとちょっとこう神経症的な人もいますよねイエス様と、まあ、一緒にいる間にだんだんとそれ治っていくんだろうけども、うん、まあ、トマスなんかはね、最後の最後までこう疑いをこう持ちやすい人であった。だけどもイエス様は最後トマスにご教育してくださった、ね、見ないで信ずる者は幸いなり、目で見なくても信じなさいと、はあね、トマスは私は目で見ないと信じないと言った、けれども信じるということはむしろ目を閉じた方がいい、そういうことがあるわけですね。だからこのまあイエス様はやっぱりね、こう神経症的な性格というのも、まあイエス様といるとこう治ってくるんだろうけども、まあけれども世の中こうストレスの多い社会ですから、まあみんな神経ピリピリしているっていう時代なのかもしれません。まあよくそういう若い人のご相談の中には、まあ、ちょっとそういうのは多いわけですよね、うん、だけども神経症を治そうと思ったらそうですね、行動するしかないんですよね、うん、だから行動しようかどうしようかと迷った時には必ず行動した方がいいんです。 その結果がどうのこうのというよりも、まあ、神経症の治療にはそれが一番いい、そうですね、行動しようかどうしようかという時には行動する、うん、そうしたらだんだんと治っていく、うん、これはまあ、医学的に言えることだよね、だけれどもまあ、イエス様と3年半の間苦楽を共にした弟子たちは、まあ、そういう問題からは解放されていった感じがしますけれども、ペテロは最初からそういう人じゃなかったから、これは行動的な人だったから、このペテロはお弟子さんの中で真っ先にですね、イエス様もしあなたであるならば私もそうですね、あなたの海の上を歩きたい、ね、私もあなたのところに行かせてください、まあこう、まあとっさに彼は言ったわけです。はい、そしたらイエス様の返事は何であったかというと、この29節にありますように、来たれというそのそれだけ、来たれ、来なさい、はい、それだけ、うん、本当にこうキリストの言葉というのは短いなんか単語のような時もありますけど、それが私たちの生活の中で、命を吹き込んでくれる、それを聞いてそしてそこに進んでいくならば、だから来なさい、来たれ、はい、そういうことですね。そうした時にペテロはもう体が動いていったというか、水の上をもうその時には歩んでいた、はい、まあこういうのがなんかこう我々の人生の中で実は起こってきてるわけであります。水の上を歩むような奇跡的なところを我々は実は歩んでいるということもあるわけです。イエスキリストと共に歩んでいるならば我々はまあ奇跡の生涯の中を歩んでいるわけです。はい、だけど気づいてないことって多いですね。で この時もペテロも普通の地面を歩いているのとあんまり感覚的には変わっていなかったと思うんですよね、うん、海の上、水の上を歩んでいるのとあんまり変わってないと思うんですよ。だから我々奇跡の中に生きていたとしても、奇跡の中を歩んでいたとしてもあんまり感覚的には変わらない。なぜかというと感覚の世界じゃないからですね、うん、感覚とか感情とか目で見える世界ではなく霊の世界、キリストの言葉の上に立って歩む世界、はい、そうですね、キリストの言葉を聞いてその中でそうですね行動している世界、はい、でこれは奇跡の中を我々が歩んでいるにもかかわらず、自分では当たり前だとその時は思ってるんですけど、実はそれはまあ超自然的な当たり前ではない中を歩んでいる場合が多いわけであります。けれどもまあ、ペテロはそれで普通に歩んでた。それ普通に歩んでて普通だと思うと、今度は目から入ってくる情報、ここにこう意識がとらわれていくっていうことだ。そして水を見たら結構波が高いじゃないかと、これはちょっと危ないなというなんか神様の奇跡の中を歩んでいながら常識論をそこに当てはめても意味がないんだけども、うん、だけどちょっと波が高いなとか、うん、風がちょっと肌にきついなとか、まあそういうふうに思ったかもしれない。そうした時にこの30節、しかるに風を見て恐れが来たのね。恐れが来た、はい、この恐れが来たというところから彼はこの奇跡のそうですね、歩みをまあ妨害させてしまう恐れというものは信仰を妨害する、恐れというものはですね信仰を打ち消していく、はい、まあそれでこの風を見て恐れが来て、 そしたら沈みかかったっていうわけですよね。まあ沈みかかってですよ、もう完全に沈んで水の中に入っちゃったらもうこれ終わりですよね、イエス様もうさようならですよね、もうあのまた会いましょうみたいなんですね。もうこれはね、沈んじゃったらもう終わりだけれども、沈みかかっている時に彼は叫んだ、何と叫んだかというと、主よ我を救いたまえ。まあ、これが言える人は幸い、まあ、我々はいつでも言ってるから、まあ、それでいいわ、我々もいつでも主を救いたまえって、ね、けれどもあの言わないでずっともう沈んで、そうですね、しまうともうこれは終わりますから、まあ、ペテロは即それを口にしたわけだから、それを主を我を救いたまえと言ったから、イエス様は救うことができた。で、世の中のクリスチャンというのは、あの何でもかんでも自動的に神様が私を救ってくれるんだと勘違いしてる人がいるんですね。だから何でもかんでも神様は我々を救って自動的に救ってくれるわけじゃなくて、我々が手を伸ばして掴む必要がある、ね、私たちがしっかりと手を伸ばしてイエス様を掴んだ時に、イエス様が手を伸ばして救ってくれる、実際的に手を伸ばして救ってくれる、けれど私たちは魂の中で常にイエス様に必要な時は助けを求めていく、我を救いたまえ、まあ、これは良かったですね。ペテロもそういった。そしたら31節、イエス直ちに御手を述べてこれを捉えた。まあ、ここがね、あのまあ、イエス様のご性質っていうか愛のお方、素晴らしいお方だなと思いますね。あの人間だったらね、ちょっと意地悪して5秒か10秒ぐらいちょっと沈めとこうかみたいな、それからこう引っ張り上げ、まあ、こういう人いますからね、だからね、あのなかなか人間はねちょっとそういうところありますよ、まあ、けれどもイエス様は直ちにですよ、直ちに我々がイエス様私を救ってください、ね、我を救いたまえと言ったからイエス様は手を伸ばして救った。じゃあイエス様でないものがやってくるのはどうしてかというと、そこには悪魔サタンもなんとかその人の足引っ張ろうとしてるわけだ、もう早くですね海の底に沈めようっていう、だから悪魔サタンの方にまかり間違って向かってしまうと、かえって足を引っ張られていく。だから私たちがいつどこに助けを求めるかというのは我々にかかってるわけですよね、その人にかかってるわけですよね、だけども神様が働くのも、その人が私に、ね、私を救ってくださいと言わなければそれはできないわけ。けどもイエス様はすぐに直ちに手を伸べてこれを捉えて引き上げてます。だから私たちがお祈りをした時にすぐに、まあ、お祈りをイエス様は聞いてくださってるわけ、それが答えられる現れはもうちょっと時間が経ってから出てくるかもしれないけども、けども祈った時に聞いてくださってるわけです。そして自分の祈りが答えられたということが自分にとっての自信になってくるわけ。人間というのは自信を持ったら強いんですよ。我々の自信というのはそこにあるわけ、イエス様が私の祈りに応えてくださったという経験は誰でもあるわけですね。またこれからもそうだ。だからその祈りに応えてくださる神様、これが、まあ、我々の、まあ、自信となっていきますと、これを、まあ、真の信仰というところに、まあ、至るわけです。だからイエス直ちに手を伸べこれを捉えていたも、ああ信仰薄き者よ何ぞ疑うか。まあ聖書はペテロが疑ったと書いてないんです。30節見ますと、しかるに風を見て恐れた。まあ恐れた、この恐れから疑いに発展していくってことですね。で疑ったら神の働きが消え去っていくっていうか、神の働きを拒否してしまうので、 まあ、知らないうちにそれを疑いは神の技をですね、そうですね、失わせてしまう。ですから溺れかかっていくということが、でも溺れかかってもですね、主を我を救いたまえ、何度でも私たちがイエス様により頼む旅ごとに主は助けてください。はい、だからまあそういうところをこう見ていきますと、この11章の方にちょっと戻りますが、11章マタイ伝ですね、マタイ伝の第11章はい、マタイ伝の第11章の12節ですね、12節をご一緒に読みましょうか。バプテスマのヨハネの時より今に至るまで天国は激しく責められ、激しく責める者はこれを奪う、はい、まあ、ちょっと分かりづらい表現なんですけど、神様この天国は激しく責められる、激しく責める者はこれを奪う、まあ私たちが神の祝福を自分でしっかりと掴み取るということは、まあ、聖書の教えでありますけれども、世の中のキリスト教会を見ていくと、歴史を見ていくと、この激しく責めるものというものは人間我々だけじゃなくて悪魔も激しく責めてくるんですね。だから悪魔というものが人間の祝福を奪い取ろうとしている、もう常に狙っている。だからペテロも波の上を歩んでいたということを、神と共にイエス・キリストと共に歩んでいたわけですけども、悪魔はなんとかそのペテロからこの祝福を恵みを奪い取ろうと虎視眈々と狙っていたということですね。それで風とか波とかいろいろなものを持って、ペテロの目からあるいはその体の感覚から、そうですね、恐れというものをまあ持って攻撃してくるわけで、それを無視しておいられるようになったら、これはまあだんだんと信仰のに立って我々が成長してきたということになりますけど、まあそれを無視して神の言葉に立って常に我々が進んでいく、はい、まあ万が一そういうものに奪われそうになっても、常に大切なことは間髪入れずに主よ我を救いたまえ祈っていく、ね、うん、自分のそのまあ信仰の弱さというか、まあその恐れから不安が生じ、疑いが生じてくるっていうのは自分の弱さですよね。でも人間というのはその自分の心の中の弱さに接した時にまあ強くなれるわけです、はい、そうですね、まあだからそこで祈る、はい、これは非常に重要なことですね、ですからまあ悪魔サタンも激しくこれを攻め奪いに来ているとイエス・キリストがこの時言ったのは、これ予言であって、この後の1500年以上にわたるキリスト教の歴史を見ると、もう全部教会から悪魔サタンに神の祝福が奪われてきている歴史なんですよ。教会はもうもぬけの殻になってしまって、そうしてですね、神の祝福がもう教会の中から全部奪われていった、これがまあ世の中のキリスト教会なんですよね。ですからまあ天国は激しく攻める、激しく攻める悪魔サタンがこれを奪ってしまう、だから奪われないようにしなさいと、まあ、そういうメッセージがここにこもっているわけです。だから奪われないようにするためには、私たちが注意しなければならないことは何かというと、まあ、悪魔サタンの常套手段として我々に罪の意識を植え込む、罪悪感というものを私たちに持たせようとする、これがね、よく気をつけてそこを 見抜いて見破って、そして、まあ、人間関係も、まあ、 あの悪魔サタンに翻弄される人っていうのはそういうふうにして我々に何か罪の意識をそうですね感じさせるような話し方をしてくるかもしれませんが、まあ、そういうのは見抜いて、はい、だからこのイエス様ここで16節何て書いてあるかというと、この16節17節をご一緒に読みましょうか。我今の世何になぞらえ、わらべ市場に座して友を呼びて、我ら何じらのために笛吹きたれど何じら踊らず、嘆きたれど何じら胸打たざりきと言うに似たり。まあちょっと文語体なんでね、あの難しい言い方にはなりますけども、まあ、イエス・キリストがあの2000年前今の時代を表現してるね、まあ、何になぞらえん、何に例えようか、ね、子供がですね遊んでる子供の遊びの中で子供同士であっても相手を責めている、相手を責めて相手に何かですね、あのお前が悪いんだお前が悪いんだということをあの言いながら相手を自分のまあ言いなりというかペースに巻き込もうとしてるって、子供ですらそんなことやってる、まあ、子供っていうのは大人の鏡なのかもしれませんから、まあ、こういう時代だと、こういう社会だと、これ2000年前の話ですけども、イエス様もそういうわけだから、子供が遊んでいて笛吹きたれど何じら踊らず、まあ、笛を吹くっていうのはあの お祭りとかお祝いとか、まあ、結婚式とか、まあ、そういう時に、まあ、笛を吹いて踊るわけだね、うん、だからまあ言ってみれば結婚式ごっこをし、まあ、遊んでしてるのに全然楽しそうにしてくれないじゃないか、お前は何だって言うと、まあ、その相手を責める、子供でもそういうことや、はあ、だから今度はですね、あの嘆き垂れどということは、じゃあ今度はですね悲しい場面をみんなであのあ遊んでるのに、そうですね、お前なんで悲しそうにしないんだって言ってまた子供同士で喧嘩してると、まあ、こうやってですねお互いになんか相手を責めるっていうか、相手を責めてそしてあの自分の言いなりにしようっていうようなの、子供の世界でも見られる。今の世の中そんな、まあ、今の世の中というのは2000年前の世の中ですけども、そうでもまあ今日も変わってないかもしれません、あんまりね。だからあのそういうあのものを私たちが、だからイエス様はその後で、まあヨハネという預言者ですね、イエスキリストが洗礼を受けた預言、ヨハネから洗礼を受けてますけど、ヨハネはですね荒野でね、食べ物は蜂蜜とイナゴを食べていた、ね、荒野で荒野で彼はですね神のために、まあ、予言をしていた。でそういう人を見ればあれは気が狂ってんじゃないかと、ご飯も食べないでまともに食べないでおかしい人じゃないかとこう言うし、それからイエス・キリストがみんなと共に食事をして常にですねあの、豊かな食事の中に食卓にあると人々はあれは贅沢三昧で、あそうですね、この19節に書いてありますように、人の子を来たりて飲み食いすれば、身を食をむさぼり酒を好む人、また酒税人罪人の友なり。イエス・キリストは酒税人と一緒にいたり罪人と一緒にいたり、そうですね常にですねなんか食べたり飲んだりする席にいるじゃない。だから人々はいつでもそうやって批判をする。まあ今のまあマスコミみたいなもんかもしれないけど、マスコミもまあそうやってまあ批判する。まあ、だからそうやってですね罪の意識を植え付けられた人はコントロールされる。だから気をつけなければいけない。はい、そうですね。だから我々は決してそこに乗ってはいけませんね。うん、だから、けれども。そこに、現実にですね起こっていることをしっかりと見ていって、ね、自分のそうですね、まあ、目で見て判断していく必要があるときはあるわけですね。だからこのことを見たときに私たちはイエス様が 多くの力ある技を行っていった。それを人々は見て、あ、これは誠に神様の使わされた方であると、こういうふうに思う人もいた。ですから、まあ、私たちは、この世の中のそのものをしっかりと騙されないで、そしてですね、見て、いかなければなりませんけれども、まあ、ということで、この耳あるものは耳あるものは聞くべしだから、最後ローマ書を読んで終わることにいたしましょうか。このあとローマ書がありますよね。ローマ書の第10章でありますね。はい、ローマ書の第10章の17節をご一緒に言いましょうね。ローマ書の第10章の17節。各信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉による。はい、だから我々の信仰はどこから始まってくるのか。信仰を私たちが持つためには、キリストの言葉を聞くところから始まる。キリストの言葉はどこにあるのかというと、聖書の中に書かれてます。活字でちゃんと印刷してくれてます。キリストの言葉はなんか空中からパーッと浮き出てくるようなもんじゃありません。神の言葉とか今降りてきましたみたいなもんじゃありません。それはですね、聖書の中に書かれてある。これがキリストの言葉で、それを私たちはしっかりと耳から入ってくる、まあ、霊の耳っていうか魂の耳から、キリストの言葉、神の言葉が我々の中に入ってくる。はい、でそのキリストの言葉によって我々の中に信仰が生じてくる。はい、でその信仰に立って我々は進む。はい、だからこの信仰は聞くによりっていうのは、信仰は聞くことから始まってきますよ。で聞くというのは何を聞いてもいいんじゃなくて、キリストの言葉、ここから始まってきます。はい、そうした時に我々は、まあ、水の上を歩むという、こういう人生を歩んでいくことが可能となっているわけであります。けれどもそこでまた時々ですね、まあ、いろんなところに目が移ってしまう。これは悪魔サタンが我々からそれを奪おうとしてくるわけ。神と共にいることを、神の祝福を奪おうとしてくる。神様はなんとかですね、常に我々に十二分に祝福を与えてくださっているんですけども、悪魔サタンはそれを妬んで、まあ、悪魔サタンの性質っていうのは妬みですから、嫉妬ですからね、それを妬んでそれを奪いに来てる。でそれを奪われないためには、私たちの意識を常にイエス様のところに戻していく、ね、死を我を救いたまえ、まあこういうことを、まあ、知って、おりますと、まあ、幸いでございますね。ではまた、このお祈りをいたしまして、まあ、我々の福音が全世界に述べ伝えられてまいりますように、まあ、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ハレルヤハレルヤライダバル。